重荷を共に負おうと言ってくれる人がいる。清見には大きな慰めであり、強力な励ましとなったのです。アルバムのページはまだ続いています。清見は怪我をしてしまい病院に運ばれ、それを偶然目撃していた明が入院中の清見を見舞いました。じゃあ明さんは私を許してくれていたのね。許してほしいのは僕の方だよ。お互いの重荷を負い合う相手は僕にとって清見ちゃんなんだ。清見もこの言葉に励まされて生きてきたと打ち明けると、明は自分は教会に行っていてキリストから許しを受けている、許された自分がどうして人を責め続けることができるだろうかという。2月半ばの寒い雪の日、清見と明は喫茶店で温かいコーヒーを飲んでいます。世の中は寒くても体の中に熱いものが流れ込んできています。清見は今までの自分の感情を全て明に話します。明にもらった聖書を読み続け、神の愛が分かってきながら、それでもこんな自分が神に受け入れられるかと悩んでいることも。明は言う、そうしたどうにもならない人間の存在のためにキリストがその罪を背負って代わりに死んでくださったのだよ。清見はそのままでいいのだよという温かい神の声をこの寒い雪の日に聞き、神の救いを信じたのです。その夜、清見は夢を見ました。あの叔母の沙織が綺麗な花園で一人歌を歌っている夢でした。果てしなく続く美しい花畑に歌声が流れます。神様は軒の小スズメまで優しく、いつも守りたもう、小さいものをも恵みたもうが思わず駆け切ろうとした時、おばの姿は消え、スズメが2羽眩しい光り輝く空に飛んでいきました。2羽のスズメと輝く光、清純に神の下に生きた沙織が神様の光の中に清見と明を導いていく姿ではないでしょうか。これは夢でしようか。作者三浦綾子が作中の二人に送る祝福のアルバムのページとも感じます。この作品のバックグラウンドには小さなスズメの存在が流れています。聖書には2羽のスズメははじめアサリオンで売っていると記す。マタイ10章29節。当時の最小単位の同価程度の価値の扱いです。神様は取るに足らない扱いのスズメだから、なおさら優しく愛しておられるのだと確信するまでに清見の心は変えられていったのです。